今日は私の方から3点ほど私の提案といいますか、秘書の考えを含めてですね、提案を申し上げているというふうに思っています。まず、一般廃物処理の施設の運営についてということで大きく出しておりますが、今回の一般廃棄物の処理施設は、ゴミ焼却場、そしてリサイクルセンター、最終処分場、汚泥処理センターということで、総事業費が約49億円を投じまして、完成いたしました。15日には進行試工が行われ、稼働するわけでございますが、一部ゴミ焼却施設、リサイクルセンターは、1月より試験運転を行っておりますが、私は新しい新一般廃棄物処理施設での新しい雇用は生まれておるわけでございますが、現在の五野良勝元の焼却場の施設、そして、駅環境管理組合の従業員の雇用が3月で切れるということで大変心配をいたしております。私はこの施設の雇用、の問題だけではなくて、駅全体の雇用の問題だと思っております。駅で働きたい、働く場所がない、切実な願いが出ております。この2年間は緊急雇用対策事業で一時的には短期間でありましたが雇用の確保ができましたが、今年度は厳しい雇用対策事業のようです。市長の見解をお伺いしたいと思います。一方、医師環境管理組合の収集業務の収集者の整理につきましては、業者との話し合い協議ができたと聞いておりますが、お伺いをいたしたいと思います。2点目に一般廃棄物と産業廃棄物の仕分けについてであります。特に、魚の残骸の処理の件につきましては、一般廃棄物と産業廃棄物の仕分けが魚の処理の段階、過程で異なるところがありますが、平成元年、五野良町が企業誘致で魚の加工業者を誘致いたしました。それまでは民間の業者は焼却場で魚の残骸を処理しておりましたが、その量が膨大になり、当時焼却場での処理は難しくなりました。五野町が平成3年に、冷凍施設を作り、当時18名の民間業者で、その加工組合の運営をしておりましたが、現在では、一部廃業された方もおられまして、ご内業を含めて8名で運営をされております。現在、この産業廃棄物で扱っておる特定地域の方がですね、産業廃棄物として処理されておるということで、不公平感が出ておるという話も聞いております。焼却場の維持、あるいは燃費、二酸化炭素の排出量等問題があり、指導する必要があるのではないかというふうに思っているところでございます。三点目に、生ゴミ、そして魚の残骸の堆肥化であります。生ゴミ、魚の残骸を活用した有機堆肥を採取し、その堆肥を農地に還元し、作物野菜を育てる。有機栽培、循環型社会の実現であります。以前、生ゴミ原料による燃料、処分費の削減、二酸化炭素の排出量の削減等を考慮にした EM 菌とか、あるいは除着菌とか、酵素菌とか、活用して、ゴミ処理の制限化に、普及を図ったわけでございますが、現在では一部の方が使用されてありますが、再度、環境に優しい有機肥料に挑戦し、壱岐の島を有機栽培の島として考えておりますが、市長の見解をお伺いしたいと思います。この魚の残骸等のですね、有機物についてのいろいろな全国各地で循環型社会の形成になり、有機肥料、飼料、バイオ燃料の創生事業は自治体で取り組んでありますので、若干の失礼でございますが、私の方からご紹介をしたいと思っています。 まあ、九州では延岡市がですね、やっております循環型社会の構築に向けた街づくりという形で、まあ、やっておりますが、まあ、ここは3つの施設を持っておりまして、有機医療センター、まあ、家畜の 排泄物、そして食品残渣、そして、魚の残渣を肥料化しておるという、そういう施設を、この延岡は1つ持っております。二つ目は、まあ、ごめん焼却場でございますが、まあ、ここで、ごめん焼却をして、それを、発電量をですね、出しておるということで、まあ、2500キロカロリーぐらいですね、キロワットをここで発電を出しておる。そういう事業もしておりますし、もう一つは、下水処理、のですね、汚泥の関係でございますが、まあ、汚泥を利用してメタンガスを出して、まあ、ここで250キロワットぐらいのですね、発電を出しておるということで、まあ、そういう、こう、延岡市が取り組んでおるという、そういう、こう、循環型の社会を形成しておるというのもございます。特に、こう、残産につきましては、発生量すべてがですね、まあ、有効利用されているということで、今後もこの魚の残産につきましては、飼料化をですね、有効に推進していこうという、そういうあのことで、延岡をやっておりますし、まあ、市内の商店街のですね、そういう魚市場、そういうのを集積しまして、有機飼料センターをですね、作っておるという、そういうこう、ことも、まあ、延岡市は取り組んでおるということでございます。一方、あの、富山県の、まあ、会社でございますが、会社はこの魚の水産加工の残渣をですね、利用しまして、ペレット化をして、芋の飼料とか、まあ、そういうのをこう作っておって、そういう、こう、事例もですね、まあ、出ております。お隣の佐賀の唐津でございますが、まあ、唐津につきましても、バイオマスの有効活用という形で、下水の汚泥、そして、松葉や、魚の処理でですね、残渣を、で、バイオマスタンクを循環させておる。そういう、あの、ことが、こう、出ておりまして、まあ、ここでは、食用油のディーゼル燃料としてですね、再利用するという、そういう、こう、ことが、唐津でも行われるという状況でございますので、こういう、こう、先進的な、事例が、まあ、たくさん、まあ、出ております。実は、あの、昨日、農業新聞にですね、まあ、ここに私持ってきておりますが、食品残渣を、無機肥料、自衛物体搬入で堆肥化という、そういうものがですね、農研の研究で出ておりまして、自衛物で、この、こういうのを、こう、分解して、作るんだという、そういうのがですね、まあ、出ておりましたので、まあ、こういうのにかけて私は一応はですね、やっぱそういう中での循環型社会の中で、堆肥化とか肥料化とか、そういうのをこう検討する、そういうことをですね、今後、処理施設、一般配布処理施設の中でもできないじゃないか、できるだろうというふうに思ってるんですから、まあ、こういうことについての市長の考え方をお願いしたいと思っております。
横井議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。社会市長。
横井好美議員のご質問にお答えいたします。一般配布処理施設の運営について、現在の、まず第一点が、現在の一環境管理組合の雇用員、あるいは車両等の処遇はということでございます。一種の配布処理及び、収集業務の委託業者の方につきましては、これはこの一種の一般廃棄物処理施設計画の中で、立地をされる、その条件と、まあ、その時に、新しい雇用は現地の方を雇用するというお約束が平成17年に、決定されておったと聞いておるところでございまして、まあ、企業の方が、五村町、あるいは勝野町のごみ焼却場等には、 そういう会社が入っておったわけでございますけれども、その平成17年時点で、直営にするというお約束のもとに、この一般配布処理施設の立地が決まったと、私はそのように認識をいたしているところでございます。そういうことがございまして、委託業者の方々へは事前に平成23年の末をもって、廃止をいたしますから、実際にて雇用対策をお願いしますということを申し上げておったところでございます。収集車両に、そういうことで、今回、委託業者の方々の中で、失業者が出てしまうということは、現実にございます。そういった方々につきまして、市として、その方々を全部フォローアップするということは非常に困難なことでございますので、ご理解いただきたいと思っております。収集所車両につきましては、壱岐市環境省が現在利用しております車両の中で、パッカー車2台、2トントラック1台を買い上げてほしいという要望がございました。車両の耐用年数によりまして、減価償却をした上で、適正価格で買い取りをするということにいたしました。協議が、の合意ができたところでございまして、壱岐市環境管理組合での収集車両として利用するため、平成24年度に購入費用を予算化をいたしております。次に、失礼しました。そして、その中で、先ほどの雇用対策についてでございますけれども、行政、日本全体が本当にこう仕事がなくて、空洞化をしている状況にございます。そういった中で、もちろん生き物以外ではございませんで、非常に有効か求人倍率が低いという状況でございます。行政報告で申し上げましたけれども、平成24年度に関しては、観光施設整備事業、一時不法投棄回収、パトロール事業、春の辻石公園管理運営事業など、市単独事業を実施をいたしますとともに、国県の施策に注視し、各種雇用創出事業を展開してまいります。この市単独事業につきましては、議員ご指摘の緊急雇用対策が終わりまして、それを 100% 引き継ぐというわけにはまいりません。激戦緩和という意味で、こういう市単独の予算を組んだところでございます。企業誘致の推進でございますけれども、株式会社マットのように、離島というハンディの中、利用席を交渉に伸ばす企業があることからも、今後も、すでに誘致している企業に対するフォローアップと、光通信環境のもと、IT 情報関連企業を中心に、県と連携して、企業誘致に育ててまいります。場所といたしましては、中学校と背後による校舎等の空きもございます。そういったところを利用して、提供するというようなことで情報発信をしていきたいと思っておるところでございます。ただ、誘致企業の中で、ご存じのようにランドコンピューター、破綻をいたしまして、一回撤退をいたしました。そういったところの原因も、やはり分析しなければいかんのではないかと思っておるところでございます。次に、一般廃棄物と産業廃棄物の住み分けはということでございます。ご存じのように、産業廃棄物は発生する産業や製造によりまして区分はされております。廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行令に規定されておりまして、事業活動に伴い発生した廃棄物のうち20種類が産業廃棄物ということに指定をされております。一般廃棄物は産業廃棄物に該当しないものとされておるところでございまして、先ほど言われますように、魚の残渣につきましては、加工業者が出した分は産業廃棄物だと。しかし、一般家庭、あるいは商店の売れ残りといった、そういったものについては一般廃棄物ということになるわけでございます。従いまして、一般廃棄物については、市町村が処理をするということでございますから、なかなか例えば、消費段階から発生する家庭からのものと、一般飲食店から出るもの、いわゆる一般飲食店から出るもの等々、あるいはストアなどから出るものについては営業じゃないかという、そういった感覚もございますけれども、加工、その発生する段階でのことでございまして、魚の残渣、加工残渣につきましては、やはり加工をする、その業者が 原料として使用した動物にかかる固形状の不要物、それが産業廃棄物になるということになっておりまして、この産業廃棄物につきましては、事業者が処理することを義務付けられておるところでございます。次に、その、左官の加工残渣等を利用して、循環型社会、そしてまた、堆肥、有機、失礼しました。堆肥等々にして、有機栽培での農業振興等々はどうかということでございます。一旦廃棄物のゴミ、生ゴミにつきましては、辰本町の需給供給センターにおいて、地区に及び、焼酎化と合わせまして、液体肥料として農地還元する計画でございまして、平成23年度から進めているところでございます。平成20年度当初算におきまして、生ゴミの前処理施設の設計委託を計上しているところでございます。で、食料品の製造業においての魚の加工残渣は産業廃棄物であるとともに、牛糞堆肥とは製造が大きく違っておりまして、またその、この加工残渣につきましては、時期的に多く出るとき、少なく出るとき等もございます。堆肥中の肥料成分が大きく変動することが予想されます。今、意としては、先ほど申しましたように、液肥として、生ゴミをするということにしておりますから、この、魚の残渣につきましても、液肥ということに進んでいくかと思いますけれども、産業廃棄物の部分につきましては、いわゆる事故で処理をするということでございます。市町で処理をするとなりますとですね、それは、焼酎カスのように、原料として捉えたときに、処理をできるということでございまして、ご存じのように焼酎カスは、対価を払ってもらって処理をすると。原料として、対価を払っていただいて処理するということに出しております。従いまして、先ほどから申されますように、延岡市の例、あるいは、の例等々会社がやっているもの、それについてはですね、持ち込み費用がいくらなのかということが、やはり、これ調査もいるでしょうし、無償で持っていって会社がですね、処理してくれるということはありえないと思っているわけでございます。従いまして、その処理をする、あるいは対応するにいたしましてもですね、費用対効果というものをやはり検証しなければ、堆肥でできるよ、液肥でできるよ、ということにはならないと思っておるわけでございます。また、先ほど申しましたように、液肥、あるいは堆肥として出すときはですね、必ず、成分調査をして、しなきゃいけませんし、安定した成分を確保できるかということもございます。実は、焼酎カスを今回、勝本町の自給センターで作ります。それにつきましても、少し心配いたしております。焼酎カスは非常にこう、肥料の成分が高いということもございまして、その辺の調整がどういうふうになるかということも、心配しておりますけれども、それにつきましては、ある一定の枠の中に収めて、液肥を供給するということをしておるわけでございます。ただ、におっしゃいますように、循環型社会、で、をやる。そういった方向で進むということについては、いささかも、いろんなあるところではございません。ぜひですね、産業廃棄物、魚の廃棄、産業廃棄物部分につきましても、原料として、取れるというようなシステムができればなと思っているところでございます。
横議員。
一番最初の雇用の関係でございますが、今回先ほど言いますように、五浦、勝本、環境組合の議員が、かなりの人数の方がですね、3月で職を辞するわけでございますから、先ほど言いますように、他の雇用と合わせてですね、雇用対策をぜひ市長にはお願いしたいなというふうに思っております。それから、参拝の仕分け、住み分けでございますが、これにつきましては、 長が言われますように、参拝については自分たちで責任を持ってやるんだという、そういうことはまあ当然でございますが、まあ、意見におきましては、事業者でも一般ヘルプで出しておるという、そういうですね、不公平感があるというのが、やっぱ、根底のあるようでございますから、それについては、ぜひ指導をですね、お願いをしたいなというふうに思っております。それから、まあ、魚の加工段差があり、そういう有機堆肥の社会の循環型でございますが、これにつきましても、他の自体が、自治体がやっておるわけでございますが、これをやっぱ研究で、勉強してですね、先ほど言いましたように、微生物で対価できるという、そういうのが出ておりますから、こういうのはやっぱ率先して職員を研修させて、壱岐の島は有機栽培でやってるんだという、そういうイメージで、まあ、観光、環境からもですね、まあ、そういうことで、ぜひ、検討をお願いしたいな、というふうに思っております。それでは、ちょっと時間もあれですから、2点目に入りたいと思っておりますが、2点目は、まあ、長崎国体の、まあ、準備室の体制にということで、考えております。先ほど土地議員からも話があっておりますように、まあ、26年の69回の国体が、まあ、長崎県で開催されます。これは、まあ、国の開催でございまして、壱岐でもソフトボールの女子の自転車ロードレース競技が開催されます。私は、我々は、まあ、市民はですね、大いに、まあ、歓迎をし、また大会の成功に向けて努力しなきゃいけないというふうに思っておりますが、そこで私は、国体準備室の事務局の見直しが必要ではないかというふうに思っております。現在、国体準備室は教育庁の管轄でなっております。部長、市長部局のですね、まあ、連携を、まあ、少し遺伝をしておるわけでございますが、市長とのパイプの違い、パイプが遠いというのではないかと。まあ、この際、市長部局に改めて、名称も準備室じゃなくて、国体室とか、あるいは国体の推進室とかに改めて、まあ、人員の、増員と合わせて、事務所も、現在、地方福祉事務所が空いております。まあ、あそこの福祉事務所の跡地にですね、移転をして、一部の開催の意気込みを示す必要があるんじゃないかというふうに思っております。特に来年、25年は、リハーサル大会が、まあ、開催されるために、今年度、大谷公園ソフトボールの専用球場及び足部フレアイグランドのソフトボールの競技場として円滑な、まあ、競技ができるように、グラウンド整備、そしてフェンス、スタンド等の改修計画が提案、立案されております。まあ、選手の皆さんがプレーしやすい球場を願うものでございまして、まあ、意識にとりましても一大イベントの国会の開催であります。国体には全国からソフトボールの女子は各ブロックから予選を勝ち抜いた13チームが参加され、自転車ではロードレースに各県2名の出場、そして、まあ、青年部ということで多くの選手、役員、応援の方々が来場されます。まあ、壱岐を全国にアピールする絶好の機会であります。国体の開催が、まあ、終わりではなくて、私はこの国体を記念して、毎年、全日本の選手権とか、あるいは実業団の合宿とか、あるいは少年大会とか、そういう計画をですね、されることが、今後、壱岐の交流人口の拡大につながるというふうに期待を出しておるところでございます。国体開催には、アピールが大事でございまして、ソフトボール女子自転車競技の開催の横断幕を掲げて、あるいはステッカーを作成し、マスコットを作り、壱岐独自での宣伝 PR する必要があると思っています。党内各関係機関に協力を求め、市民一体となって、おもてなしの心を込めて歓迎し、提供されることが、今後壱岐の活性化、起爆剤になるというふうに思っておりますが、まあ、協力者なり、市長の見解をお伺いしたいと思っております。
平川市長。
横子議員の2番目のご質問、長崎県国体事務室の体制についてということでございます。国体事務室は教育委員会の管轄機関であるが、市長の 直轄に改め国会室を新設し、公民機関となって、成功させることだということでございます。壱岐市が国際人民教育委員会においております理由といたしましては、第69回国民体育大会開催地として、スポーツ施設が教育委員会の所管であること、それから大会会場の施設を教育委員会が管理をしているということから、教育委員会に置いた方が円滑に準備体制が進めることができるということがございます。また県内の各市町の状況を見てみますと、13市ございますけれども、その中で、長崎、佐世保、諫早、大村、島原の、5市、そして、町が8町ございますけれども、長与町のみが市町、その、5市と1町のが市町長部局の主管となっておりまして、21市町のうち15市町8市、失礼しました、15市町8市7町が教育委員会主管となっているところでございます。他市町との連携を取る上でも現体制がベターだと考えているところでございます。もちろん全庁的に取り組んでいくことは当然でございまして、今後大会準備の進捗状況において専任職員との増強を行いまして、合わせて各部局間の連携を取りながら大成功に向けて取り組んでまいりたいと思っております。その意気込みを示すべきだということでございます。その意気込みにつきましては、当然あるわけでございますけれども、何かに示せるようなそういったことも考えていきたいと思っております。それからその国体がその目的ではなくて、その国体のを開いたことによる、それを契機として今後のことはということでございます。ソフトボールの競技に対しましては、いわゆる公式大会ができる環境施設がここのわけでございまして、議員ご指摘のように、九州大会であるとか、そういう公式の大会のできる環境、それをフルに活用していきたいと思っておるところであります。
須藤局長。
2番、矢部子好美議員にお答えをいたします。国際準備室のことですけれども、ただいま市長が申し上げたことで、ご理解をいただきたいと思っております。特に大会が終わった後のイベントの実行ということは、我々が真剣に考えていかなければいけないことだと思っております。女子のソフトボール競技につきましては、今までの例からいきますと、皇室の御臨席が 100% あっておるということでございますので、いろいろそこら辺の大きな問題もありますけれども、壱岐市市長部局と連絡を密に取りまして、この大きな事業に向けまして、成功に導くための努力をさせていただきたいと思います。
横田議員。
現在の体制が一番いいという、そういうお話でございますが、先ほど市長が言いますように、市町村によって、市長部長と教育と両方こう分かれておるようでございます。私は国体だけは取り切った方がですね、いいんじゃないかと。他の社会体育と別に取り切った方がいいんじゃないかと思っておりますし、国体が終われば教育委員会に移管してもいいと思いますが、そういう意気込みをですね、ぜひ、見せていただきたいなというふうに思っております。答弁は言いませんが、次の問題といいますか、提案をしたいと思っております。私は壱岐の島をトップの申請できないかと、そういう考えをですね、持っておりまして、壱岐の島全体が観光であり、壱岐の自然景観、文化遺産、多くの古墳群、あるいはお寺とか神社とかあり、 まあ、食ですね、グルメ、そして自給自足ができる島であります。この壱岐の島をトップの申請がの、まあ、研究をすることをですね、私は提案をしたいというふうに思っています。トップには、まあ、いろいろありますが、構造改革特区というものがありますが、まあ、これにつきましては、特定の地域だけではなくて、全国一律の規制とは違う制度を認める制度という、そういう構造改革特区というのがございます。これは、省庁横断型の交付金、例えば国土交通省、農林省、環境省、総務省などですね、横の連携によるそういう交付金の事業がございまして、まあ、使い勝手の良い参入仕組みになっております。省庁の壁を越えて一体化した、テーマを交付金を申請してやるということで、まあ、道路の問題、汚水処理、港、まあ、こういうのを一体的にできる横断的な交付金事業でございます。もう一つは地域提案型雇用創造促進事業というのがございまして、これは、まあ、住民が、まあ、提案するそういうものでございますが、例えば厚生労働省になりますと、雇用増築に自発的に取り組む市町村等が提案した雇用対策事業を支援し、地域における雇用創出を促進するという、そういう地域提案型というのがございます。私は、一応このようにですね、まあ、事業に該当するのではないかということで、まあ、研究する必要があります。まあ、私もここで、また、市長に提案をしたいんですが、まあ、全国でですね、この特区を申請しておる、あるいは実施であっておる、そういう自治体が結構、まあ、ございまして、全部で30近いですね、まあ、自治体がこういういろいろな問題といいますか、特区をやっているというのが事例がございます。まあ、以下説明しますが、愛媛県の久万宝町というのがありますが、ここは人、里、森があふれる輝く元気な町の計画ということで、これらトップに出ております。これは食の再生、あるいは森の再生を柱にですね、共同、あるいは林業を一体的な整備をして、木材や間伐材のですね、搬出等のコスト制限を図っておるということで、道路をここでは作っておるということで、道路交付金ですか、まあ、これをこうされておりまして、また合わせて汚水処理の施設整備を交付金でやっているという、そういうこう愛媛県のですね、まあ、宝町がまあやっているのがあります。それから、石川県の湖水市というのがありますが、ここは、道路整備交付金という形で、市道及び農道の一体的な取り組みをやっているという、そういうのがございます。それと、黒木町ですね、福岡県の黒木町におきましては、これは補助金で整備された公立学校の廃校舎の専用をですね、弾力化したということで、この校舎を転用してということで、交付金事業が出ておりますが、学校等については交付金の免除ができるという、そういうことでやっております。それで岩手県の龍宝寺という町がございますが、ここはぬくもりの里龍宝寺という、そういうキャッチフレーズですね、ふるさと再生介護予防プロジェクトという、そういうもので、補助金で整備された公立学校の廃校舎等をですね、まあ、転用して省力化したという、そういうこのトップを使ったのが結構、まあ、出ております。先ほど言いましたように、まあ、全国30近いですね、そういうトップのいろいろな取り組みをされておるというのがございますから、ぜひこういうのをこう研究をしていただきたいなというふうに思ってますし、まあ、後藤氏がご存知と思いますが、椿、まあ、これで特許申請をしようという、そういうまあ計画を出ています。まあ、この後藤は椿が樹勢が100万本ということを言われておりますが、まあ、採集をして、そしてそれを油を絞って加工販売し、そして工作放棄地には、 その椿を植栽するというそういうこういう事業でございまして、目的は観光客の増加、雇用の拡大というそういう名目でですね、この五島は椿の特定申請を計画しているというのがございました。それと一方では昨日のクローズアップ現代、 NHK のクローズアップ現代であっておりましたが、水産全体をですね、まあ、トップにしようということで、漁業者が会社に入って会社が、まあ、経営するという、そういう昨日クローズアップ現代であっておりましたが、これは知事自らが宮城県でございましたが、まあ、やっております。まあ、これに支援を受けながらですね、トップでこういうのをやろうという、そういう、こう、意気込みがあったようでございますが、まあ、要は、漁協あたりが大変な反対をして、やっぱ、漁業権の問題とか、まあ、そういうのが発生するということですね、反対しておるという、そういう、こう、ニュースが、まあ、出ておりましたが、まあ、いろいろな面で、私は先ほどの、残産問題ではございませんが、全国各地ですね、こういうのをこう勉強すれば少し維持のために過ごしていますから、大いにこう参考になる事例が結構出ておりますから、私はこういうものにはある程度予算を使って、そしてやっぱ研究開発をしてほしいというふうに思っております。このトップについての市長の考えをお願いしたいと思います。
平川市長。横議員の3番目、壱岐市を特区申請をしたらどうかということでございます。特区制度につきましては、国において、まず平成14年度から、構造改革特区制度が創設をされております。これによりまして、どぶろく特区に代表されますような様々な規制改革が国内各所で実現されておりまして、地域の特性を生かした、産業の集積や新規産業の創出など、経済や地域の活性化に一定の成果を上げているところでございます。さらに、平成22年度に、国の新成長戦略の目玉事業として、総合特区制度が創設をされております。これは、規制の特例措置に加えまして、新たに、税制、財政、金融の支援措置を総合的に講じ、地域活性化を促進して、新たな成長につなげていこうとするものでございます。このような中にありまして、長崎県におきましては、離島振興を重要課題と位置づけ、県内の三大離島であります、壱岐、対馬、五島の各離島固有の地域資源を生かした離島総合特区の申請に向け、取り組みが進められているところでございます。この中で、壱岐といたしましては、特産品であります、壱岐焼酎を生かした島づくりをテーマに、米、麦の原材料を壱岐産化にするということの第一次産業の振興と、休耕地の活用、そういったことを目指しまして、焼酎粕の再利用や商品開発など、特区申請ができないか、県および民間と一体となって、協議を研究を進めているところでございます。ただ、本特区の申請にあたっては、規制緩和を伴うことが必須条件でありまして、この焼酎特区にするときですね、何が規制緩和があるのかということについて、その規制を見出せない状況にあることが現状でございます。先ほど言われました五島の椿特区につきましてはですね、いわゆる当該に出られて所有者もわからない、あるいは相続ができない、でそういった荒れた土地にですね、椿を植えて、植えさせてくれと、ある意味無断で植えさせてくれというようなことにですね、規制緩和を求めているということでございます。椿を植える特区というのは、まあ、そういう規制緩和を伴っていると、それが、まあ、できない別として、そういう申請を行っているということでございます。議員ご提案通り、特区制、景観文化遺産、食、観光等についてのですね、特区を研究するにあたりましては、今申し上げました必須条件の規制緩和は何かという点から、取り組んでまいりたいと思っておる次第でございます。特区制度は、地方分権といわれる中、全国一律の発想ではなくて、地域が知恵と創意を競い合うに最もふさわしい制度と考えていますので、今後、一層研究をしてまいりたいと思っておる次第でございます。 横議員。
はい、市長の力強い意見ありがとうございました。ぜひ地元で三党連立も大事でございますが、地元は地元の意気でですね、まあ、そういう特区をお願いをしたいというふうに、研究をお願いしたいというふうに思っています。まずは私の方からご提案申し上げしたものにつきましての市長の全面の答弁をいただきましてありがとうございました。市長も来月15日は選挙でございます。どうかあと1ヶ月切っておるわけでございますので、ぜひご検討をお祈り申し上げまして、私の質問に答えたいと思います。ありがとうございました。